今回も今一度多分分かってないと思いますので、はい、有意識ですね、はい、もう一回いいですかね。この有意識っていうのはですね、はい、この、分かりますかね、こう見えている世界がこう全部有意識なんです。いいですかね、見えている世界が、ね、だから実際にそこにあると思っている、これが現実世界。現実世界だと思ってるわけです。で、仏教の言葉では現実世界には実体があるわけです。もちろんね、実体があるというのは実際にここにホワイトボードが存在していると、実際にここに真宗聖典が存在していると、ね、実際にこう指示棒が存在している、実際にここに肉体が存在している、だけど有意識の世界には実体が存在しない、だから実体がないということで無我って言われます。有意識は無我の世界、無我っていうのは実体がない。わかりますかね、ここ。
夢のようなとは
まだ。まあ、夢のようなものです。うん、夢のような世界。
実体はない世界
だ、ね。はい、
うん。夢のような。
はい。うん、ね、だから、そのここにホワイトボードがあるように見えるけど、実際は、そこにホワイトボードは存在していないってことです。じゃあ何かって言ったらこれ、ね、心に映る映像なんです、ね、だから私たちはここはあたかもここにホワイトボードがあると思って執着してるんです。だから有意識だと分かってないから執着が生まれるんですね。わかりますかね。例えば実際にこう、このね農場は俺のものだって思うわけ、ね、俺のものになったんだっていうふうに思う。でも有意識の世界から言ったらそれは映像でしかないわけ、ね、映画で見てるのと一緒なんですよ。自分の主人公にした映画の中で、ああこんなにたくさんの農場を手に入れたなと言ってるのと一緒なんです。だから夢が覚めればその消えるんです、農場が。
夢が覚めればっていうことは死んだら、
そう、死んだらその現実世界は夢になるんです。だから私たちは今生きてる時はですよ、この現実世界こそもう間違いのない世界だって思ってる。だけど仏様の眼から見たら、この現実世界っていうのは夢なんです。
夢。ほう。仏様から見たら現実世界が夢。
そう。だって生きている間しか
見てるものは
ないから。夢。そう。
あっという間の60年、80年、ね。
はい。ここが分かるか、
その
有意識が、有意識の世界っていうのは目で見えてる世界だけじゃないわけ、目に映ってない世界もあるわけです。
気がつかないだけで、
ね、例えば常に自分はな、ね、例えば迷惑をかけないように気を使っている人ならばですね、目には見えないけれども迷惑をかけているとね、お前は迷惑をかけるような人間だっていうふうにその声なき声が訴えてるわけです。 現実世界にはですね、その迷惑だと言っている人はいなくても、うん、有意識の世界には俺の子ね、お前は迷惑だと言っている存在がいるんです。だけど現実世界にとらわれている私たちは見えない。わかりますかね。ちょっと難しくなりました、いきなり。いいですか。まずちょっと一つ戻りましょうか、ね、私たちが見ている世界はこう有意識の世界で、ね、だからこのホワイトボードは心に映る映像に過ぎない。心のスクリーンに映る映像にしかないわけ。だから実際心の中にホワイトボードは存在しない。だから実体がないっていうことで無だっていうわけ。だから心の中にホワイトボードが存在しているならば死んで持っていけるんですよ。
いらないし、そんな。
いやいや、このホワイトボードは持っていかなくていいですけど、お金とか家族とか子供とか妻とか、その目には映っているわけ。だからそこにあたかもいると思うんですよ。でもそれ私が見ている世界は有意識の世界だから、その有意識の世界の中にはいない。わかりますかね。
心の中にはいないけど現実世界は心の外の世界。
そう、だから私の見ている世界にはいないんです。私の見ている世界は映像でしかないわけ。これ実際のホワイトボードは心の外にあるんです。わかりますか。このまずね、その一番最初の概念なんですね。有意識を理解する上で
実際のホワイトボードはここの外にある。
そうそうそうそう。
実際のホワイトボードはここの外にある。
はい。うん、で、私が見ている世界は、うん、心に映った映像なんです。
映った映像。
だからリアルにね、現実にこう触れるし感じるけどホワイトボードは。だけどこれは心の中に映し出された映像に過ぎない。
私が見ている、映像は心の中に映し出された映像に過ぎない。
そう、映像でしかない、うんうん、だから実際のホワイトボードは心の外にあるわけ。外にある。私が見ているこのホワイトボードは心の中に映し出された映像だから目をつぶると消えるんです、うん、消える。
あ、目をつぶると消えるっていうところで分かれないか
な、ね、目をつぶるとそこにホワイトボードがあっても私の有意識の世界には存在しなくなるわけ。分かりますかね。だから見えてないものは私の世界には存在していないわけ。
目をつぶって見えなくなったものは全て自分の中世界には存在してない。
あ、そうそうそう。
そういう理解でいい。
たとえ見えててもね、うんうん、そのとっても可愛い女の子と普通の女の子が歩いていたとしたら、うん、とっても可愛い女の子の方に目が行くじゃないですか、うん、ね。
そうね。
で隣にどんな女の子がいたや、女の子がいたということさえも記憶に残ってないですよね。
綺麗なのだけ見て、可愛いのだけ見て。
そう、そうそう、うん、私の見ている世界にはその横の女の子は存在してないわけ、うん、
確かに
意識してない
、意識の中に
映らないのね。
そうそうそうそう、まあ網膜はちゃんと刺激してるけど見えてないわけです。
それが電子目から映って意識して、
そうそうそう、わかります。
だけど目つぶったってその残像みたいなものは頭に残るでしょ。
うん、そう。目をつぶっても残る場合は、それは その有意識の中に意識として映し出されているってことです。
有意識の中に意識意識
実は有意識の中には原識っていうの目で映した映像の他に頭で想像するっていう意識も入ってる、うん、
意識も入ってる、
うん、だから残るの
ね。そうそうそうそう、
残像は意識だ、
はい、だけど今その自分がそこを認識しなければ自分の世界には存在してないのと一緒なわけ。例えば目をつぶってこの部屋に入って初めて入ったならば、ここにはホワイトボードは間違いなくあるんだけど、ね、でも私の目には認識されてないから、だからここにホワイトボードがあるっていうことは私の中にはないんです。よくあのほらクラス会とかに行ってさ、知ってる人の顔は何々さんとかいるけど、他の嘘は覚えてないんじゃない
何年も会われ
てそうそうそう
忘れてね。
あ、そうそう、
意識の中にないものがないと同じなん
で、その人たちは確かにいたけど、うん、私たちはその私がその人を認識しなければ、うん、私の有意識には存在しない、
入ってないんだ、
うん、全部認識しとったら頭なんかごちゃごちゃになるぐらい。
そうそうそうそう、だから頭の中がごちゃごちゃになるから、うん、ね、意識してる人と意識しない人と頭の中で無意識のうちに分けて、
分けてるんだ。
そうだからカメラの映像のように世界を見てるわけじゃないわけ、うん、音もそうですよね、まあ、いろんなこう音が聞こえていく中で、うん、私たちは人のこの人の話はちゃんと聞こうっていうものだけ聞いてるじゃないですか、う
ん、
だけどこうテープリコーダーで音を取ったらいろんな雑音が聞こえてきますよね、うん、これがありのままに聞こえてる状態で、私たちの有意識はその選択して聞いてるんです、うん、
もうすでにそうやって選択して
、あ、そうそうそうそう、はい、
だからあんまりこうパニクらないんだ、
はい、そうそうそうそう
そうじゃないともうとんでもいろんな音が入ったり、
はい、
ね、かわいいこと普通のことをちゃんと分けて
そうそう、だからここにホワイトボードがたとえ存在していたとしても、私はそこを意識しなければ、例えばここにね、お供物の甘いものが置いてあると、そうすると入った瞬間に、甘いもの好きの人だったら、あ、ホワイトボードを見ずにおーってこう甘いものを見るんだ、
子供ならきっと、
ね、そうですよ、上にねこのご名号があったとか、お物価があったなんて記憶に残る、あーこれは
どんな花が上がってる、
そうそう、ね、これが有意識の世界なんです。そうそう、意識にないものをね、その認識してないものは私の有意識の中には存在しない。でも現実世界は実際はこうお物価も存在していれば、ご名号も存在している、ね、だけど私がそれを認識しなければ、私の有意識にはそれは存在していないと。
ないと同じだね。
だから現実世界と有意識は違うわけ。有意識な私が認識した世界なんです。
有意識は私が認識した世界。そうそう、そうそう、
だから同じものを見てもね、その同じように認識してるわけじゃない。一番まあ顕著に現れているのは目が見えない人ね。目が見えない人の認識している世界と目が見える人の認識している世界は全然違うと思うんです、ね、目が見える人には見えている世界も目が見えない人には見えてないわけです。でも現実にはこういろんなものがある、いろんな色がある。でも目の見えない人には目の見えない人の有意識の世界には色はないわけです。
やっぱり目の見えない人、色を見えないってことは全然わかんない。
いやだから色は見えない代わりに感覚が発達しているから、うん、だから目が見えない人は目が見えない全く別な世界で生きてる、うん、ね、音とか、うん、まあ、音のもう本当に強弱とかで物事を判断したり、うん、あとこう杖でね、こう、うん、舌をこう探りながらね、うん、歩いたりすると、うん、だからもう全然違うわけですよ。ワンちゃんだったら匂いとね、耳とかで世界を判断して、目はそんなに良くないわけですよね。白黒しか見えないって言われますし、ね、だからワンちゃんが見ている世界と私たちが見ている世界は同じ世界じゃないんです。だから現実世界は同じであっても見ている世界は人それぞれ違う。お金が貯まっている人から見ればね、時計の音も直近直近直近直近直近直近せー直近せーっていう風に聞こえるわけですよ。ね、そうでしょ。ほんでお金がなくてさ、もう借金取りに追われてる人はね、時計の音を聞いただけでも借金借金借金借金借金ね、あの借金ね、どうすんだどうすんだっていう風に聞こえるわけですよ。ね、いつも漁師に、鉄砲で狙われてる鹿はですよ、ね、手を音く手を叩く音でさえ、ね、その漁師がですよ、鉄砲で撃ってくるんじゃないかっていうふうに感じるわけ。だからその手を叩いている音として感じないわけ。鉄砲で撃たれたんじゃないかと思って逃げていく。ところがね、奈良公園の鹿になるとですね、ね、手を叩こうが何しようがやってくるわけですよ。ね、この場合さ、鹿せんべいくれくれくれっていうふうに来ると、ね。だから、その人間を見てもですよ、野生の鹿と奈良公園の鹿ではですよ、全然こう見えてる世界が違うと。これが有意識の世界なんです。でここで大事なことは、私たちがこれは現実だと思っている世界こそ実は夢なんです、うん、ここを理解してほしいわけ。夢、ね、現実だと思っている世界が夢なんです。有意識から言うと、私たちこう見ているね、例えばその財産っていうものも、ね、お金っていうものも、土地っていうものも、家っていうのも、心に映る映像でしかないわけ。だから目をつぶったら、ね、世界が消えるように、今こうやっていろんなものに執着している現実のものも死んだら全部消えていってしまうんです。だから禅宗の僧侶はあえて、静かなところに行って座禅をして目をつぶるわけです。そうすると目をつぶると静かなところでね、音も聞こえなくなったね、目をつぶることによって目も見えなくなった、そうすると現実世界が私の中から消えるんです、ね、そうするとじゃあ現実世界が全部消えたら有意識が何もなくなるのかというと、あるんですよ。そう、自分の心の中でいろんな思いが起きているってことがわかる。この思いは現実世界にとらわれている時は夢なんですよね。ね、現実世界にとらわれているときは自分の中では夢だったものが、ね、その目をつぶって心を見つめたときはこれが私の現実というかね、真実なんです。あ、私にとっての間違いのないものなんだなと、こう逆転するんです。だから有意識が分かると現実だったものが夢になる。 夢だったものが真実みたいです。難しくなりました。例えばさっきの鹿の話だったらね、その現実世界では誰もそのあなたをね撃とうとしているものはない。だけど鹿さんの有意識ではいつも自分は狙われてるんじゃないかっていう不安の中で生きてるわけ。ね。だから手を叩いた音だけでもね、びっくりして逃げていく。さっきの鹿ね、借金借金って話でもね、時計の針っていうのはね、別に私に借金を取り立ててるわけじゃないわけです。だけどその音でさえもその人の有意識の世界ではいつも私を責めてくる存在がいるんです。見えないけど現実世界にはいないんです、責めてくるもの。だけど有意識の世界には間違いなくいるんです。だからそこがすごく大事なところなんですよ。だから現実世界にはいなくても私の有意識の中には確かにいるものがいるんです。でそれは生きてる間はあまり気づかないけど、死ぬと現実世界は夢に変わるから、今まで夢だと思ってたものが
現実。
そうなんです。誰しも心の中に鬼がいます。鬼が私を責めてます。だけど現実世界にその鬼は見えません。だから生きてる間は気づかない。だけど死ぬと現実世界が夢になるから、その心の中にいる鬼は私にとっての真実になる。ここがこの有意識のなんていうんですかね、恐ろしいところなんですよね。だから仏様から見たら、仏様は有意識が分かってるので、この現実世界っていうのは夢だなあっていうことが分かるんです、ね、だからここにホワイトボードがあっても、ああないんだなって思うわけ。ないっていうのは、仏様っていうのはね、永遠の命を持たれた方なんです。だから100年とか1000年とか1万年なんていうものは一瞬のうちに流れていくと思うわけ。そしたらここにホワイトボードがあっても、1000年後はどうですかっていう、ないよねっていう。この家にね、この家は間違いなく今という時間には存在してるけど、100年後、1000年後、1万年後、いや地球が滅んだ先にはどうですかっていう、ないですよね。ね、どんなに東京タワーを建てました、スカイツリーを作りましたって言っても、1万年後とか10万年後になってね、それでも残ってるか、残ってないですよね。そしたら仏様の眼、仏様っていうのは無量寿の命を持っておられるから、永遠の命を持たれた仏様から見たら、この世界のあらゆるものは夢のように見える。
がないっていうのは実体がないっていう。
そう、ががないっていうのは実体がない。つまり実際には私の見ている世界には存在していないってことです。ところが私の心の中の鬼は 1000年経とうが1万年経とうが10万年経とうが消えないんです。
頑張ってんだね。
ここがポイントなんです。ね、ここにあるホワイトボードは100年とか1000年経てば消えていくけど、私の心の中にいる鬼は100年経っても1000年経っても消えないんです。こうしたら私にとって真実だなと思いません。これが有意識なんです。だから有意識が分かると、有意識が分かるともうこの世界の見方が一変するんです。分かりますよね。だから仏様の視点になるわけ。仏様の視点になるのが有意識の、有意識が分かると。だから有意識が分かるというのは仏の悟りなんですよ。だから全然違うんです。世界の見え方が。だからここにホワイトボードがあるけど、ないように見えるんです。まるで幻のように見える。仏様から見たら。ね、だから確かに今ホワイトボードある。だけど、私の心の中には実体がないから、このホワイトボードは。ね、だから、私の中には存在してないわけ。だけど、あの鹿さんで言うなら、いつも自分は狙われているという不安は、これは、ね、現実世界には漁師がいなかったとしても、その不安は消えることがないわけ。
手くでない音でも逃げると。
そう。と、うん、いうことは、その鹿さんの世界では、いつも自分を狙っている鬼が、
ああ、そっか。
存在しているんです。そしてその鹿さんにとってのその自分を狙ってくる存在は、たとえ鉄砲で撃たれて殺されても消えないんです。
それはずっとそれを引きずっていったら苦しいことを苦しい。
だから、うん、私にとっての有意識に実際に存在しているものが私を幸せにしたり苦しめたりするわけ、うん、だから現実世界のものが私を苦しめてるんじゃなく、うん、有意識の中のものが私を苦しめてるんです、うん、分かりますか？難しい。だんだん難しくなる。まあ、そう、初心者からこう順番に上げてきてますけどね。こう行ったり来たり しながら話をしますので。もう一回ちょっと初めからいきましょうか。もう一回ね。私が見ている世界は、ね、心に映る映像ですよと。これが有意識です。だからここにホワイトボードがあるように見えるけど、ね、それは心に映っているだけで、実際のホワイトボードは心の外にある。だから自分の心の中にはホワイトボードは存在しない。これを無我っていうわけ。実体がない。もし実体があったら死んでもホワイトボードは持っていける。なぜなら自分の中に存在してるから。だから自分の中に存在しているものは死んで持っていけるけど、自分の中に存在してないものは死んで持っていけないわけ。
だからこう見えるものは存在してないものばっかりだっていう
こと。そうそうそう。この目で見えているものは、そう、目で見えているものは間違いないって思うけど、自分の中には存在しないから、だから夢のように消えていくんです。
心の中で固まったものはそれは実体でないからあれなんだ、残るんだ。
そうそう、あ、実体があ
るから、あるから、
そう、うん、だから全てが実体がないわけじゃないんですよ、有意識の世界は。
これまた難
しい。全てが実体がないわけじゃなく、実体のあるものがある。 例えば迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけないと思って生きている人は、それはお前は迷惑だって言っている鬼がいるんです。
実体っていうのはこの個体の硬いものとかこう触って、
実体ってのは実際に存在しているってことです。うん、
その思いも。
だから有意識の中で実際に存在しているものがある。うん、多くの場合はその鬼なんです。
それは形のものとかそういうもので残ってるっていうものじゃないんだ。
はい。
重い。
そう。で、その思いは有意識の中に存在しているものだから、100年経とうが1000年経とうが1万年経とうが死のうが消えないんです。
100年も1万年も経っても消えないっていうことは、
だって有意識っていうのは私というこの魂は業はね、ずっと流れ続けてるじゃないですか、ね、永遠の過去から永遠の未来に流れ続けているから、この有意識の中に存在しているものはずっと自分の中で存在しながら流れていくわけです。だから途中で肉体を失ったとしても、
あるわけね、
そうそうそうそうそうそう、実際に存在しているから、ずっと、ところが生きている間それは夢のようにしか見えないわけ。だから夢のようにしか思ってないから、すごくこう考えてない、で現実世界にとらわれてるわけ。
そうそうそうそう。
ところが自分がもう間違いないと思っているものが夢になり、夢だとしか思えないものが真実になる。
いやいや、これはどうしたもんじゃ。はあ、夢のように思ってるのが真実だ。なるほどね。
そう、これがなんていうんですかね、私たちが転倒していると、逆さまで物事を見ているっていうことなんです。つまり本当に問題にしなければならないのは私の心の中にいる罪悪であり、うんうん、鬼なんです、うんうん、それを問題にしなくちゃいけないのに、うん、その心の中の罪悪や鬼を問題にすることなく、うん、現実にどれだけお金を稼いだかとか、どれだけの地位に上り詰めたかとか、どれだけの財産を手に入れたかっていうことを問題にしていると、
それが夢なのね。
そうなんです。それは、ね、ね、夏草や強者どもが夢の跡って言われてるように、夢のように消えていくものなんです。
えらいことだね、だけど。
えらいことです、
ね。夢が真実だから。
そう、夢が真実なんです。だから私たちが執着しているものは、死によって夢になる。 夢だと思ってたものが真実になる。で、仏教っていうのはこのね、真実を説いてるから、今聞くと夢のようにしか思えない。鬼がいてとか罪悪を苦しむんですよって話をしてることは全部夢のようにしか感じないけど、死んだらね、ああ本当だったって分かるわけ、
うん、今のうちに気がつかないと、
ね、そうそうそうそうそう。
あらららら、はあ、でも心の中の悪魔も認識しないとダメだよね、やっぱり。
だから心の中の悪魔っていうのは、うん、ね、でその
鬼
が私のことを悪魔だと言ってるだけなんです、うん、鬼がいて私は悪魔だとこういうふうに言ってるだけなんです。
でもそんなことないでしょ、
はい、仏様が悪魔だと言ってるわけじゃないです。
それがダメでしょ。
私たちは有意識があってね、有意識っていうのは大きく真っ二つ、分別心によって真っ二つに分かれるんですよ、有意識の世界に、
うん、難しいね、
ね、有意識の世界っていうのは大きく白い世界と黒い世界に分かれるんです、うん、ね、こういうふうに二つに分かれると、うん、 で白い世界のものが鬼になる。で黒い、世界のものが罪人になるんです。こういう世界になるんですよ、私たちの有意識の世界っていうのは。で自分がいわゆる白にいるときはね、自分の心の中を見つめると鬼がいや罪人がいるわけ。醜いこんな悪魔がいると、
はいはいはい
ね、そして人の悪いところばかりが目につくわけ、
はいはい、
だけど今度自分が黒いところに立ったときはですね、自分の悪が知らされたときはみんな私を責めてくるように感じるわけ。で白になったり黒になったりっていう風にしているのが私たちの世界なんです。
はあ、鬼っていうのは正義感でこう人を裁く
よう。その鬼っていうのはそうですね、悪は作っちゃいけないとか罪は作っちゃいけないとか悪いことはしちゃいけないとか、うん、悪いことをしたものはもうしないように罰を与えなくちゃいけないというものなんです。ね、で黒い方はいやでもさ悪いことをしたとしてもね、やっぱこういう理由でやっちゃったああいう理由でやっちゃったっていうのがあるわけですよ。でもその白い方の心は容赦なくこの黒い心を責めてくるわけで、結局自分で自分を責めるわけです。難しい。
そしたら全然その、 あの黒い部分こだわりがなくなったらそういう問題は起きないんだ。
そうです。
そんな簡単に言うけども
そのこだわりがなくとる、ね、黒いものにこだわりがなくなったら、
うん、
白と黒の区別がなくなって、
うんうん、
ね、ただ有意識一つになる、
うん、口で言うけどこれがまたそんなこだわりなんてなくていないもんね、
ね、それはできないんです。ただ有意識っていうのはただ全て私だっていうことですよね、
うん、
こういうふうになれたら私たちは苦しみがなくなる、
うん、
でもそしたら全部私だったら私はいないじゃないですか、
うん、
2つに分けるから、うん、あいつは他私は自ってなるわけ、
うん、
ね。もし全て自分だとしたならば自分を外から照らす力が必要なんです。ね、外から照らす力と有意識で自他が分けられるわけ。これが阿弥陀仏なんです。だから阿弥陀仏がないと私たちは有意識を認識することはできないんです。ね、阿弥陀仏が私たちにとって他になるわけですよ。そして有意識の世界が自になるから自他が分かれて自分という存在が自分だけで認識できる、ね、だけど阿弥陀仏がないと他がないわけ。他がないともう自分の中で自分を2つに分けて自他の区別を作るしかないわけです、
うん、
ね、自分と他人っていうふうになる。だから私たちがこう見ている世界を有意識の世界だというふうに思えないのは有意識の世界だということが分かったとしたらですよ、私がここに存在しているっていう根拠がなくなるからなんです。私たちはこれ実体があると思うからね、私も実体があると思ってるんです。確かに私はここに存在してるって思うんです。もしこれが夢だったら私が存在していないってことになっちゃうんです。それはめちゃめちゃ不安なんです。だから私たちは見えてる世界を2つに分けて、ね、そしてはっきりとこれは自分これは他っていうふうにやらずにはおれないわけです。でもそれが鬼を生み出し苦しみを生み出しているわけです。 かりました。いきなりちょっと話がブワーって飛んで分かんなくなりました。
難しいね。
難しいよ。すごかったんだ。
難しいですかね。どこまでどの辺ぐらいまで大体分かってきました。もう一回最初からいきましょうか。やっぱりね、何度も何度も聞かなくちゃ分かんないですよ。やっぱ同じ話を聞けると。いいですか。有意識の世界というのは、私たちが見ているこの世界は心に映し出された映像に過ぎないです。ここはよくわかります、ね、心に映し出された映像に過ぎない、ね、だから実際のホワイトボードは心の外にあるんです、ね、だから心の外にある世界が現実世界であり、そこには実際にホワイトボードが存在している。ね、だからそこには実体があるわけです。心の外にはホワイトボードは実際に存在している、ね、実際に農場がある、実際にお家がある、実際に財産がある、実際にお金がある。だけど私が見ている世界は私の心に映し出された映像に過ぎない。だからこのホワイトボードっていうのは心の中に映し出された映像に過ぎないわけ。これわかりますか。
何回聞いても分かってるんだな。手山と戻る。
ここも大切な概念なんですよ。わかりますか。
何のこだわりも持たず真っ白になって生きようと思っても生きれないっていうのは、
その何にもこだわりを持たずに、その、真っ白に生きようっていうことはですよ、その私たちはですね、自分が本当にこの世界に存在しているかどうかが不安なんです。まず根本的な不安があるんですよ。だからこの世界で間違いのないものを手に入れたいと思うんです。でここでポイントなのは、間違いのないものが実体がないとしたら、ね、その実体を手に入れ、実体のないものを手に入れた私も存在していないってことになっちゃうんです。だから私たちは無意識のうちに自分がここに存在していると思いたいから、自分のこの生きている世界も実際に存在していると思おうとするんです。これを仏教でマナ識っていうんですよ。わかりますかね。もしこれが全部夢だとしたら、うんね、私は存在していないかもしれないです、うん、もっと言うなら、自分の死とともにシャボン玉が消えるように自分は消えてしまうんじゃないかって思っちゃうんです。怖いでしょ。
それは普通はみんなそう思ってるから死ぬのは怖いってこと。
そうそう、だって 死ぬのっていうのは私が、うん、まあ、間違いないと思ってね、うん、私といういわゆる、うん、なんでこれ一回消しますね。死がなんで怖いかっていうと、私っていうものが一番希薄なものなんですよ。私たちは私っていうものが希薄な存在だから、この世界のいろんなものと自分を結びつけて自分というものを確実なものにしようとするわけ、うん、こういうふうにするね。これが私たちの今の状態なんです。いいですかね。私っていうものがわからないから、例えば私はこれだけのお金を持ってると、私はこれだけの財産を持ってる、私は農家だ、私は農場を持ってる、私はこういう人間だっていうふうに、私とこの世界のものを結びつけるんです。 それでこの世界のものが間違いのないものだから私は存在しているっていうふうに証明しようとしてるんです、
うん、それを取っ払ってしまったら不安で不安でしょうね。
ところが死ぬっていうことは、うん、私とこの世界を結びつけるこの、うん、結びつけてるものが全部切れちゃうんです、うん、そうすると今まで自分は間違いなく存在していると錯覚していたものがやっぱり自分っていないんじゃないか、うん、こういうふうに変わるんです、うん、
そこまでは分かってるから死にたくない
っていうこと。そうだから、だから結局分かってるんですよ、うん、どんなに執着したとしても実体がないからここに僕もね手に入れたものは自分が執着しているものは何一つ実体がないものだから、だから死んだら全部消えちゃうわけ。そうするとその実体があると思って結びつけていてね、その中心にいる私がいるわけ、その私は間違いなく存在していると思ってたけど、その死によってその実体のあるものだと思ってたものが夢に変わるわけ、幻に変わっちゃうわけ。そうすると私は本当に生きていたのか死んでいたのか存在していたのか存在していなかったのかわからなくなる。例えば今ね、整理をして家を売って老人ホームに移ったでしょ、そうすると俺の人生何だったのかなって思いません？
いや思う。果たしてこんなことやっていかったのかなって。
そうそうそう。
まあそう思う。うん、
ね、それは自分といろんなものを結びつけてたわけ。この家とか、このいろんな家の中のいろんなものとかを結びつけていて私だと思ってたわけ。ところが全部売っ払うとまるで初めからなかったんじゃないかって思っちゃう。そうすると俺の人生って何だったんだろう。
そしたら整理しまったらみんななくなっちゃう。
そうそう、みんななくなっちゃうわけ。
それ不安が増すんじゃないの。
いや、だから不安が増すっていうか、その世の中の真実が見えてるわけ。つまり自分が今現実だと思ってたものは整理すると夢に変わる、うん、つまりもともとなかったんです。
なかった。ああそうか、そういうふうに考えるべきなんだ。はい、したら どうやって生きてい けば
いい。いや、ないとしたならば、うん、結局私は何を追いかけてきたんだろうってことになるわけ、うん、ね、そうね、つまり今まで実体があると思っていたものは実体がない、うん、でも実体のあるものがあるわけ、うんですね、それは今まで全然 目も向けていなかったものなんです、うんうん、それは仏教にしか教えられてないわけ。だから、
分かるわけないわな。
だからこう整理して一体自分は何だったんだろうってなった時に、うん、いや仏教があるんですよってこうなると仏教を聞こうってなるわけ。だから整理をしないと現実世界に執着したままだから、全然仏教という真実に目を向けようとしない。
で今真実に向いて
る。あ、そう、真実に目がちょっと向き始めてきてる。でもいやー、でもやっぱり前の現実世界に執着っていう、うん、
それを取っ払わない限りでは執着から取れないから、
ね、あ、そうそうそう、うん、ね、だから行ったり来たりしてるわけ、うん、ね、茹でる想いっていう、ね、体中感じて、うん、
取っ払ったんだからもうだいぶ諦めたでしょ。
いや、取っ払ってるんですよ。自分の心の中にはまだ頭の中には存在してるわけ、うん、だからあの時もう5年取っ払わなければとかって言うの、もう5年もう5年取っ払わなければ、でも結局取っ払ってなくなっちゃったものは初めからないんです。これは無駄なんです。
ああそうか、
うん、すっきりして、
いや、すっきりして真実がちょっと見えすぎて、ああ
ってことだった。
見えすぎて。見えすぎてから、悩むんだね。
いや、普通にしたら、お前さ、あんなと何もかも整ってとかやって何悩んでんのって言うわね、普通は。
だから、本当に仏教がなかったら、こうボケちゃうんです。苦しすぎて。 その真実が見えちゃったわけでしょ、うん、だから今までは自分というものがあやふやなものだからはっきりさせたいと思っていろんなものを、うん、手に入れてね、うん、執着してきたと、うん、家だとか家族だとか、うん、ね、いろんなものに執着してきて自分を安定させようとしてきた、うん、でもこの手に入れてきたものが実体がなければ意味がないわけ、うん、そう、実体がなかったら死んだら全部置いていかなくちゃいけない、うん、だから、なんていうんですかね、あると思ってただけなんです、うん、でもどんなに手に入れても整理してなくなっちゃうと、うん、まるで初めからなかったんじゃないかってなるわけ、うん、あれなんかあのね、あの昨日にね住んでいた頃がまるで夢のように感じられる。それよりも昨日の夢の方が現実のように感じたりするわけ、うん、だからあると思っていたものがなくなるんです。
これ自分で行動を起こす前に先生に相談してったら先生はどういう答え出しました？
ああもう喜んで青年引っ越した方がいいですよ
いやそれ考えたことあるんだ先生に相談しないでこのババってやっちゃったけど、これやる前に先生に相談したらどういう答え返ってきたかな。
いやでもね、僕がもうニコッと微笑んでいややった方がいいですよって言ったら多分ね、いやこれはちょっと危ないぞと
そういう風に受け取っちゃう。
だからもう何も言わずにこう、うん、
自分で
行動を起こして、行動を起こしてよしよしよしよしと。
だから黙ってやっちゃった
もん。黙ってやってくれてよかったんです。あ、黙ってやればね、もうなんて言うんですか、後には引けないしね。
引けないもん、
ね、そうそう、
人のせいにも
引けない、人のせいにも引けないでもそうやって整理をしてくれたから気が熟したんだなと、うん、これは、うん、やっぱりね、受け止められるような時期が来ないとできないからね、うん、だからこう整理をしてみましたと、うん、ね、整理をしてみたら自分が今現実だと思ってたものが夢に変わっちゃったんです、
う
ん、
あれ考えながらね整理してあの移ろうとしたら移れんかった、
はい、
バーッと決めてバッと移っちゃったから、
バッと売れちゃったしね。
そうそうそう
そうそうそう、あれはもう阿弥陀様のご方便だった全部ご方便で見事にバーッと動かして、うん、ね、ほらもうちょっと真剣になりません仏教にと
確かに
こういうまあご縁だったんですよ。
血圧があん時安定しない
から、そうそうそう、不安材料がいっぱいでしょ、うんう
ん、いやもうこれはもう安定するためにもう移っちゃった方がいいかと、うん、で移ってみたら、うん、ああそうだった、今まで自分が生きてきたこのね人間っていうね、人間で生きてきたこの人生そのものが夢のように感じられたんです、うん、そうね、自分の人生っていうのはね、人生ってなんだっけなんだっけって感じねいうふうになっちゃうわけ。もう、うん、俺の人生っていうのは何だったんだろうと、うん、ね、古くなりましたけど、なんでだろうなんでだろうってね、なんでだなんでだろうっていうふうになっちゃったわけです、うん、そう、何だったのかっていうとね、もう夢をずっと追いかけてきただけだった、うん、あると思っていたものがなかっただけ。
苦労は何だったんだろうと思う
こと
あるもん、
うん、
本当に一生懸命。
でもそれはやっぱり真実が見えてないからね、うん、真実が見えてないから夢を現実だと勘違いして追い求めてきたんです、うんね、だけど仏教というのはまずそのこの真実を教えてあげなくちゃいけない、うん、いやあなたの求めてきたものは夢であり、そしてあなたが全然目を向けてなかったものこそ真実だよと、うんね、だってこれがわからないと仏教が始まらないから、うん、仏教というのはこの自分のね、いわゆるその肉体を失っても変わらない真実を何とかする教えなんです、うん、そうするとこの人間のわずか100年の一生なんていうものは本当に儚いものでありどうでもいいものなんだなっていうことが分かってくるわけ。それよりももっと大事なものは私の心なんだというふうに心に目を向けるようになってくるわけ。 今までは外のものに目を向けてたわけね。例えばお金が入るか入らないか、結婚できるかできないか、財産が手に入るか入らないか、出世できるかできないかっていうことにとらわれていた人生が、そんなことも全部夢なんですよ。自分の有意識の世界には実体がない、存在しないから、どうでもいいものなんです。これが本当に分かったら、自分の心に目を向けて、これは何とかしないといけないっていうふうになるわけです。
今まであった嫌なこととかなんとか、それ、まあ、そういうものをなかったというように整理しちまったら、
いや、いろんな嫌なことっていうのは、現実世界にが起こしていたものじゃなくて、有意識、心の中で起きていたことなんだってことです。
心の中で起きていたから、そういう。
だから、環境が変わっても、
残ってる。
残ってると、そう。縁がやってくると、また苦しむわけ。
残るのね。
はい。だからあの時苦しかった、あの苦しかったことは何だったのか、それは苦しかったのは真実なんです、うん、でもそれは現実世界で起きていたことじゃないわけ、うん、私の有意識の中で起きていたことなんです、うんうん、
それでまだ引きずっていくことになる。
そうなんですよ。だからあの時終わったものじゃなくて、うん、ね、形は変われど今もやってくるかもしれないものなんです、うん、
それがこう残ってんのね。
そう、残ってる。そうそう、そう、
ここら辺に。
そうそうそう。だから苦しんできたっていうのは真実であり、その真実はたとえ現実世界が終わったとしても消えないってことだ。で、克服したわけではないわけです。
それいつ消えるの？
いつ消えるかって言ったら、その心に目を向けて、ね、その心の中にいる罪悪を取り除かない限り消えないの。
消えるのね。
はい。
うん、なるほど。みんなそうなのね、じゃ
あ。はい。
残ってるのね、
うん。あ、そうそうそう。
わかりやすく現れてきたのは私だ。
まだ残ってるの
よ。いや、残ってる、残ってる。
ちょびっとだけ。
そうそうそうそうそう。
ちょびっとできる。
まあ多くの場合はね、迷惑かけちゃいけない、迷惑かけちゃいけないっていうのはみんな持ってるわけです。迷惑かけちゃいけないっていうのは、迷惑だって言ってるものがいるんです、心の中に。お前は迷惑だ、迷惑の存在だというふうに言ってくる鬼がいるんです。
すごい
ね。それは全然夢のように見えてないけれども、私をずっと縛り続けていて、ずっと誰も迷惑だなんて言ってないのに、
なんでこっちに言わなきゃいけないんだ
よ、ね、言ってないのに iPod どうですか、うん、いいですいいですいいですいいです、
ね、それはど
うというふうにこう迷惑だからいいですっていうふうに断ってしまう、うん、それはその時だけ断ってるんじゃなくて心の中にずっと鳴り響いてるんですよ、うんうん、
それがまた残るのね。
そう、それがずっと残っていて、そう、
だから簡単にどうもありがとうって言ってる方がいいじゃない。
いや、どうもありがとうと言えないのはその人の有意識に問題があるから。おお。だから現実世界では誰もそんな迷惑なんて思ってなくても、うん、その人の有意識の中では、うん、みんなに迷惑かけてるんじゃないかと、うん、だってもう迷惑かけているように見えるんです、うん、有意識の世界では。
そう思ってる人にプレゼントするのは本人は重荷になって、
そう、重荷になるから、重荷だ、あれお返ししなくちゃ、
すぐ
返してくるもんな、お返しないと、
お返しない、そんなこと、
いやだから結局ね、相手を見てなくて自分の心の中の鬼に対して言い訳をしてるわけ。心の中に鬼がいて、その鬼がこんなもらってばっかりで、お前迷惑な存在だから、ね、このままでいいのかとかっていう風になるわけ。そうすると、はあ、やっぱそうだよね、やっぱりお返ししなくちゃ、お返ししなくちゃっていう風に動いてるわけ。だから心の中の鬼と対話してるんです、いつも。目の前の相手と対話してるんじゃなくて、心の中の鬼と対話して、鬼が自分を責めないように、責めないように振る舞ってるわけ。 だから相手がこうお返しもらって、そんなね、いらないって、って思ったとしてるんですよ。その人は、私のためにやってるんじゃなくて、自分の心の中にいる鬼に、まあ、言い訳をするためにやってるんです。
なんとか帳尻を合わそうとする
んだ、ね、そうそう。でも今回はこの自分のお金ではお返しはとても出し切れないから、こんなにたくさんのものをいただいてしまったらどうしよう、やっぱり初めからいただくんじゃなかったわ、うん、そう思ってしまうね、それは有意識なんです、うん、
それをそんなに負担に思わせないようにするにはどうしたらいい
の。その負担に思わせないようにするためには仏教を聞いて、
その方、
いやいや、その方が仏教を聞いてね、うん、いやいや、あなたの心の中の鬼がそう言わせてるんですよと、それを受け取ることによってその鬼が消えるんですと、それが苦しみを消していく方法なんですと、
その方法がわからないから同じことを
繰り返す、そうそう、同じことがルテン輪廻なわけね、
はい、さあ、ありがとうございますって漏れっぱなしでおったら
それでいいんです。
あ、いいよ、
そう、ありがとうございますと受け取り続けていくことが大事なんです、うん、
あ、
そうでしょ、だって受け取り続けていくからこそ逆の立場になったらね、うん、与え続けることができるわけです。
あ、
菩薩は与え続けていくことがその仕事なんですね、うん、与え続けていく裏は受け取り続けてきた過去があるんです。
あ、
それをね、お返しとかね考えていたらですよ、今度与える側になったらね、なんであの人ね、こんなにしてあげたのにね、返してくれないんだとか、見返りを期待する心になる
わけです。
だから受け取り続けていいんです、
うん、
受け取り続けてきた人だけが与え続けることができるんです、
うん、
見返りを期待せずに。
私もいっぱいしてもらってるもんね、
うん、ね、それを受け取ったらもうお返ししないと、お返ししないとっていう風になったらですよ、ね、それは周り中の人が見返りを期待しているように見えるっていうことでしょ。じゃああなたの周りに、あなたが接してきた人は見返りを期待する心でしかね、接してくれなかったんですか。
なるほどね。
ね、そうでしょ。仏様だったらそうじゃないね、菩薩だったら。その相手の幸せを念じて、あなたが幸せになるなら別に見返りはいりませんよと与え続けてくれるわけですよ。
まあ、大事な人だと思えばね。
はい。
見返り
ね、うん。それを気持ちよく受け取るだけでいいんです。いや、受け取らなくちゃいけない。受け取り続けるからこそ今度与えることができる。例えば子育てでもね、子供はね、もうもらいっぱなしですよ。でもそれでいいんです、子供っていうのは。ね。いや、こんなに親がしてあげたんだから、これぐらいちょっとやっちゃうと動いてくれないとと。そんな思う必要はないんです。ね。子供のうちはね、甘えたらいい。ね。わがままでいい。受け取り続けていいんです。そうやって、ね、受け取り続けてきた子供が大きくなった時に、今度は与えようってなるわけ。そうだ、自分の親はね、ずっとね、私に見返りを期待せずに与え続けてくれてきたと。ね。ああ、こんな親に自分もなりたいと。こうなるわけですよ。これが、阿弥陀仏の十八願の四心、心行なんです。ね。四心に対して心行をするわけ。四心っていうのは仏の御心ですよね。仏の御心に対して、ああ本当に素晴らしいなって、心から信じ敬うことを四心信行って言ってね、18願なわけ。じゃあその前にはですよ、見返りを期待せずに与え続けてくれる人がいるんですよ ね。だって仏の御心に対して信行するためには、仏の御心のように接してくれた人がないとダメなんです。例えば子育てならばですよ、お母さんがなかなか仏様のようにはなれないけれどもね、教えを聞きながら、いや、与えていくのがね、仏教なんだ。ね、子供はね、甘えていく、ね、わがままだ。いろいろね、要求ばかり言ってくる。全然ね、何もこう、要求ばかり言ってね、自分正そうとしない。それが子供なんだと。ね。でも、それでいいんですよ。ね。 ね、如来の砂岩を尋ねればってね、エコを主としたまいてって、苦悩の有情を捨てずしてエコを主としたまいて大神おば成就せりっていうね、こういうお言葉があるんです、ね、253ページ、ここに如来の砂岩を尋ねれば、如来の砂岩っていうのは阿弥陀如来がなぜ本願を建てられたのかと、ね、それを尋ねてみると、苦悩の有情を捨てずして、苦悩の有情っていうのはですよ、ね、自分で、こういうね教えを聞いたから因果の道理に従って修行に励んでいこうと、そんなことができないものなんです。できないから苦しんでるわけね。聖道仏教ではですよ、あの因果の道理を説いてですよ、この世は全部夢だから、心に向き合って罪悪を減らしていかなくちゃいけないんだってなったらね、そうだと、そうだ、もう物をちゃんと整理して、ね、自分の心を見つめて修行に励むんだと、こんな風になるんだったらね、いいけど、実際はそうじゃないじゃないですか。ね、実際はこう阿弥陀様のご方便によって、その整理して老人ホームに移ったとしても、ああ5年早かった
受け取れてない
、ね、早行くのが早すぎた全然自分の心を見つめようとしないじゃないですか。これが苦悩の有情なんです、ね、苦悩のもの、苦しみ悩むものね、だから苦しみ悩んでね、流転を繰り返している、そういうものをですよ、こんなに伝えたからもうね全然聞いてくれないから、もういい、ね、自業自得だと、苦しむなら苦しめと、こう思ってもいいじゃないですか、ね、だってちゃんと伝えたんですよ、ちゃんと伝えたのにその教えの通りに実践しないんだから、じゃあもういいじゃないですか、その人は放っておいたって。だけど阿弥陀仏はですよ、ね、見捨てないわけ、そういう人、ね、こんなにやってあげたのに全然ねもう聞いてくれない、全然こういうことを聞いてくれない、それどころか文句も言ってる、ね、聞くんじゃなかったって言ってる、ね、もうそうなったらもうこんな人をですよ、なんで助けないといけないんだってなるじゃないですか、ね、だけど阿弥陀仏はそんなものを捨てずして、じゃあどうしたら救えるか、エコを主としたまいて、エコーっていうのはひたすら与え続けるってことなんです、ああそうなんだと、その人にね期待すること自体が間違いだったんです。与えていけばいいんですよ、子供だったらね、この子がねこうなってくれたらああなってくれたじゃなくてね、与え続ければいいんです。これがエコーを主としたまいて大悲心オーバー成就する、これが大慈悲心なんです、阿弥陀仏の、ね、その阿弥陀仏の大慈悲心を受けて善知識は善知識になるわけですよ。だからあそうなんだなと、ね、ちょっとここで一生懸命話をするとね、もう期待するわけですよ、あなんでこう、そうもうちょっとこう話を聞いたんだからこうなってほしいなと、でこの間あんなに感動したんだからまた次はちゃんと来てほしいんだけどどうも来てないなとかね、こういろいろ思うけど、そんな心を思うこと自体が間違いだと、ね、やっぱり与え続けていかなくちゃいけないんだと、栄光を主としたまいてってね、そう自分をやっぱり戒めていくわけですよ。善知識っていうのはね、与えることが仕事なんです、ね、与えていくからこそ死心信仰っていう時が来るんです、ね、ああこんな風に与えてね、与えてた自分がもらいっぱなしでってね、これでいいんです、もらいっぱなしでいいんですよ。それをね、お返しを考えようと思う心が自力なんです。
ああなるほどね、
自力を捨てろっていうことは受け取るだけでいいってことなんです、そうやって受け取りっぱなしを続けていくと、ああ素晴らしいな、与えてくだされる善知識っていうのはと信じ敬うようになる。これが死心信仰ね。これが親だったらですよ、子供に対してずっと与え続けていったならば、その子供は、ああこんな親は本当素晴らしいなと、ね、 さ、今は気を思わないかもしれないけどね、いつかね、自分が親になった時にですよ、自分の親はこうしてくれたな、ああしてくれたなと、ね、でも自分はなかなかそんな風にはできないな、すごいなと、やっぱりね、親は素晴らしかったっていう風になるわけです。主心、心行なんです。まあ、ちょっと長くなりましたから、少し休憩をします。